それでは先週の続き、マサさんどうぞ。
はい。ですね。まあ、先週とはちょっと趣向が違うんで、趣向というかちょっと違うんですけど、個人経営の食堂、もう何々食堂っていうところって結構昭和をそのまま引き継いでる感があって、で、その昭和の建物で一番初めにピンときたのが、伊勢にある奥の食堂っていうのがあるんです。で、そこは古い商店街のところにちょうど並びで立ってるんですけれども、もうそれこそ木の枠のガラガラって開ける扉、店の前にはちょっと日に焼けた食品サンプルがあって、で、中へ入っていくとテーブルがあるんですけど、鉄の足のテーブルで、ビニールの花柄のテーブルクロスがかかってるっていう、そういうなんかすごい昭和レトロチックな食堂を真っ先に思い出すんです。
そんな残ってるんですね。
結構そういうのいろいろ残ってて、個人経営の食堂ってお食事所とか何々食堂っていうのはもう結構昭和のを引き継いで残ってますね。なんか今だとすごくこじゃれた感じの店が多いですけど、やっぱり昔から続いてる食堂の方のがなんか落ち着きますね。
秀樹は奥の食堂を知らないんですか？
今調べましたけど、わあ、こんなところにあるんやと思ってちょっとびっくりしました。
行く気ですね。
ちょっと行きたいなと思いましたね。
伊勢うどんを言うたら津田屋さんなんかもすごい昭和っぽいですよね。川崎
で。そうですね。そうですね。かなりいいですね、あそこは。私も何回も行ってます。
へえ、まあでも今でもあるっていう意味で、そのレコメンドしてくれたんですね。
はい。
今でもあるか。そうか。今でもあるレトロな食堂か。うん、なるほどね。
ずっと残ってほしいなと思ってます。
本当ですね。
私は今でもたまに行くんですけど、駄菓子屋さん。昭和の駄菓子屋さんがもう家のすぐ近くにあるんですけども、行ったらもうおじいさんがずっとストーブの前で寝てるんですよね。で、それ仕掛けるまでもう全然気づかなくて耳も遠いんですけど、もう駄菓子屋さんを続けるのはもう趣味って言ってました。もう別に利益とかじゃなくて、もう昔からのもうルーティーンで趣味やって言うて、未だに続けてますね。もう看板の栄屋って名前なんですけど、もう、川しか残ってないんじゃないかなっていう、看板も全部落ちて、地元の人しか多分行かないような。
でもさ、それって逆に言うと、今のお子さん、今のちっちゃい小学生の子たちとかもまだ行けるっていうことですよね。
は
い、
そうですね。学校の帰り道にはなってるんで、そこを通る人らは、ちょこちょこって来て、買って帰ってってますね。
でもそれ考えると幸せですよね、その子らって。
そうですね。もうそういう交流が多分楽しみなんだろうなっていうのを喋ってたら伝わってきますね。まあ決して安くはないんですけど、まあ子供たちからするともうそこしかないんで、駄菓子屋さんっていうと近くの人らは。
コンビニもあんまり。安くないってどういうことですか？
そんなに駄菓子屋さんって安いイメージはあるんですけど、もうそう、言うほど安くないなって思って。ますね、
どういうことだって、駄菓子の値段なんて決まってるやん。安いやん。圧倒的に安いやん。
なんでしょう、なんか昔ながらの駄菓子が売っているわけではなくて、結構その辺のその、なんでしょう、スーパーとかで売ってるようなお菓子を売ってて、なんならもうトライアルで買ってきて置いとるみたいなことを言ってました。言っていいのか分かんないです。ええならトライアル安くてって言ってました。
なるほど。そうか、駄菓子屋な。駄菓子屋って地元に思い出の駄菓子屋ってありました？そしてそれ今でもあります？三浦主任なんかそれもお話しとった気すんねけど。
もう今はないんですよ、私。私が多分、20代ぐらいの時に潰れちゃいました。
でもまあそこは完全なる駄菓子屋やったんや。
駄菓子屋だったんですよ。もうおじいさんがやってたんですけど、もう私の子供の頃からずっとあって、でもね、自分の子供を連れてきたのがすごい嬉しかったです。ここで買っとったんやよ、お父さんはって言って、自分の子供連れて行ってるんですよ。
すごいな、それ、いい話やな。 あのさ、ちびまる子ちゃんのさ、オープニングの曲、夢いっぱいかなんかで出てくる駄菓子屋わかる、うん、あやこさん。
ああ。
あんなイメージですよね。昭和の駄菓子屋言うたらね。
そうですよね。
じゃあちょっと来週また改めてこの駄菓子からきっかけに皆さんにちょっと話を聞いてみようかな。今週は短いですが、これで終わります。皆さん今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。